海抜8848メートル、世界で最も高い山の頂がそこにあります。海抜8848メートル、この世界一高い山エベレストを制覇すること、それはひょっとすると全ての登山家たちの夢かもしれません。多くの登山家たちはこの山頂に立とうと、この山に登る挑戦をしました。多くの人たちはその途中で命を落とし、それよりもさらに多くの人たちはその途上で断念しました。その道があまりにも厳しく険しいものだったから。毎年毎年登頂者の数は確かに増えますけれども、このエベレストの山頂に立ってそこに名前を刻んだ人物というのは人間の歴史の中でまだそれほど多くはありません。海底 11.03 キロ、これがマリアナ海溝と言われるこの地球で最も深い深海があるその場所であります。ひょっとするとこれはこのマリアナ海溝というその場所はこの地上において最も知られていない場所、そこに何があるのか分かっていない場所であるかもしれません。まだ誰もこの 11.03 キロ地点には到達していません。唯一2人の人物だけが1960年の1月23日に深海潜水艇トリエスタというその潜水艦でその近くまで到達しました。その距離は1万911メートルだったと言われます。深さ高さ、そこには多くの神秘があります。そこには私たちが想像することができない、想像することすらも困難な、そんな光景が広がっています。けれどもエベレストの山頂よりもマリアナ海溝の海底よりもさらに高く、さらに深く、さらに不思議で想像も及ばないものが私たちの目の前に置かれています。パウロはそのことについてこんな言葉を持って私たちに説明してくれます。パウロはこう言うんです。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。ローマ人の手紙の11章の33節の言葉です。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。私たちは、神様の知恵と知識を想像し始めることすらできません。神様が備えられている道は私たちが理解することが不可能なものです。だから神様は私たちにこの御言葉をお与えになったんです。私たちにこの聖書を与えてくださることによって私たちは神様の知恵とその知識がどのようなものなのか、神様の裁きが、神様の備えられているその道がどのようなものなのかをこの御言葉を通して見て取ることができるように、神様は私たちにこの御言葉をお与えになったんです。それゆえにちょうど登山家たちがいつの日かエベレストの頂上に立ちたいと心から願うのと同じように、 私は皆さん、そしてありとあらゆる神の生徒たちは、この御言葉をしっかりと理解して、この神様の素晴らしさを心から味わいたいと願っているんです。聖書の中には確かに浅瀬があります。私たちが読んで比較的簡単に単純にその御言葉に書かれている真理を理解することができる場所があります。同時に聖書の中には深海があります。これまでの歴史の中で最も偉大だと言われてきた神学者たちが理解をすることが非常に困難だと言わしめる、そんな真理がこの御言葉の中にはたくさん記されています。まさに聖書はこの地球にある高々とそびえる山脈や深く広がる海溝と同じように、神様の栄光の高さ深さを私たちに知らしめてくれるわけです。このような高さ深さのある聖書の中でも、聖書という山脈の中にあって最も高々とそびえ立つエベレストがあると多くの仲介者たちは言います。それが今日皆さんと一緒に見ていこうとする詩編の119編です。人々はこの詩編を詩編のエベレストと呼びます。それは単にこの詩編が私たちの理解において非常に難しいものであるからというわけではありません。またただ単にこの詩編があまりにも長いからエベレストと呼ばれるわけでもありません。この詩編がエベレストと呼ばれるのは、この詩編の中に御言葉の重要性と御言葉の素晴らしさが他に類のない形で記されているからです。この詩編が単に詩的に美しいからそう呼ばれるのではなく、この詩編は神様の栄光の美しさを私たちに圧倒的な形で教えてくれるがゆえに、この詩編はエベレストと呼ばれるんです。そしてそれゆえに御言葉を学ぶ者たちはこの詩編に惹かれます。この詩編は真剣に御言葉を学んでいこうとする人たちにとってまるで磁石であるかのように私たちの心を引きつけるんです。この詩編の中に書かれていること、その事柄を私たちがさっと見ていくならば、そこに書かれていることはひょっとすると同じ事柄の繰り返しのように見えるかもしれませんけれども、それほど真実から遠く離れたものはありません。この詩編はまるで底のない井戸のようなもので、そこからは溢れんばかりに神様の真理が流れているんです。偉大な説教者の一人スポルジョンはこの詩編の仲介の序文の部分にこんな言葉を記しています。誰かがこの詩編を学べば学ぶほど、この詩編は新鮮なものになる。それはちょうど干ばつを体験した後に流れるナイル川のほとりに私たちが行くようなものだ。詩編は、この詩編は私たちがここに訪れれば訪れるほどその内容が豊かになり、そこには新しい発見と驚きが満ち溢れている。この詩編の中には一つとして無駄な言葉が記されていない。そこに記されている真実は新しい御国の素晴らしい葡萄酒の香りで満ち溢れている。素晴らしい詩編、偉大な詩編、詩編の中のエベレスト、 私はこれからどれぐらいこの詩編のエベレストにその高さを登り切ろうとするのかよくわかりません。どれぐらいの深さまで皆さんと一緒に潜っていくのか決めかねる部分がたくさんあるんですが、でも少なくとも皆さんと一緒に今日そして来週この詩編の冒頭部分を見ていきたいと思うんです。そして何をしたいのか、皆さんにこの詩編が、いや神様の御言葉が、いや神様の素晴らしさがどんなものなのかを味見していただいて、皆さんがこの詩編を自分の目で学び、自分の舌で味わい、神様がいかに素晴らしい方であるのかを自分のものとして体験していただきたい。そのために皆さんと一緒にこの詩編の冒頭部分をしばらく見ていきたいと思うんです。今朝私は皆さんと一緒にこの詩編を理解する上で大切ないくつかの鍵となる事柄を考えた後、残りの時間と来週を使って詩編119編の1節から8節まで見ていきます。来週の日曜日このメッセージが終わった時に何よりも願っていることは、皆さんが確信することです。私たちの人生を歩んでいく上で私たちにとって最も必要なのは神様の御言葉であり、私たちの心が喜びに満たされ満足に満たされ幸福なものとなるために必要なのは神様が与えてくださるこの御言葉だけであるということ。もし私たちがそれを少しでも気づくことができるならば、私たちはこの御言葉を学ばずにはいられなくなります。願わくばそのような思いを持ってこの時間皆さんと一緒に過ごすことができればと思うんです。いつもだったらここで詩編の119編をお読みしましょうというんですが、読みたいんですけれども176節全部、それをするとそれだけで時間がなくなります。非常に残念なんですが、1節から8節までだけお読みしてこの詩編を理解する上での鍵というのをいくつか見ながら皆さんと一緒にこの詩編に入っていきたいと思います。詩編の著者はこのように記します。幸いなことよ、全く道を行く人々、主の御教えによって歩む人々、幸いなことよ、主の里しを守り心を尽くして主を尋ね求める人々、誠に彼らは不正を行わず主の道を歩む、あなたは固く守るべき戒めを押しつけられた、どうか私の道を固くしてください、あなたの掟を守るように、そうすれば私はあなたのすべての仰せを見ても恥じることがないでしょう。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。私はあなたの掟を守ります、どうか私を見捨てないでください。この詩編を理解するにあたって私たちはすべての登山家がするのと同じ準備をしないといけません。それは何か、山に登るために私たちはその山がどんな山なのか知らないといけないし、その山を登るのにふさわしい道具を持ってないといけません。同じようにこの詩編の119編を読んでいくにあたって、それを正しく理解するために私たちはこの詩編をよく知らないといけないし、ふさわしい道具を持ってないといけないです。それにこれからしばらくの時間皆さんと一緒にまずその準備をしたいと思います。直接御言葉に関係ないかもしれません、いつもとスタイル違いますけれども、非常に重要な部分で私たちが備えてないといけないことだろうと思います。ですから皆さんにはしばらく細かいことを話しますけれども我慢して聞いていただいて、そしてぜひそのことを覚えてこれからこの詩編を見るにあたってその道具を用いていただければと思います。まず最初にこの詩編の119編を見たときに一番最初に皆さんが間違いなく気づくことは何かというと、それはこの詩編が異常に長いということです。ですよね。通読していてもし詩編までたどり着く方がいらっしゃるとするならば、詩編の119編でびっくりするわけです。今まで1日何章か読んできたのにこれを何章か読むのは大変だと思うわけですね。それぐらい長いんです。実際にこの聖書の中にあってこの詩編の119編というのは最も長い章です。2番目に長い詩編 詩篇の78編なんですけども、詩篇の78編には72節あります。でも2番目に長い詩篇のこの72節というのはこの119編の半分にも満ちません。驚くことにこの詩篇の119編節番号だけを考えるならば、聖書66巻ある中で実にこの詩篇の119編よりも節数が少ない本が30巻あります。30巻あります。新約聖書の書簡はほとんどこの詩篇の119編よりも短いです。全部で176節この詩篇には記されているわけですが、この176節を私たちは22個の部分に分けることが簡単にできます。皆さんの日本語の聖書を見てもそのことがはっきりします。1行空いてますよね。この22の部分に区分することができるわけですが、その22の区分の一つ一つには8節ずつ記されています。つまり8節が一区分になって全部で22個あるんです。ですからこの詩篇が何節ありますかと聞かれたときに、私たちは頭の中で 8×22 をすればいいんです。そうすると176になります。この22という数字は非常に重要な数字なんです。この詩篇を理解するにあたって、なぜ22が非常に重要なのかというと、それはこの詩篇が特別なヘブル語の詩的な表現を、詩的な形を使って記されているということになります。ヘブライ語のアルファベットは全部で22文字あります。そしてこの詩篇はその一部分ごとに一番最初に出てくる文字がヘブライ語のアルファベットに沿っているものなんです。例えばこういった詩的な表現を使うことの部分、使う箇所というのは詩篇の119編だけではないんですが、一般的にこういった形を取る詩というのが書かれるときに、一節ごとに一番最初の文字がアルファベットの一番最初の文字で始まるわけです。ヘブライ語だとアレフという文字が一番先頭に出ます。アレフが一節なんです。二節目は何で始まるかというと、ベットという二番目の、英語で言うと B に相当する文字で始まるんです。三節目はギメルという言葉で始まる、単語で始まる、文字で始まります。わかります？でそうやって4節、5節、6節、そして22節まで続くわけです。アルファベット全部を網羅するんです。それがこの詩篇の119編の特徴です。日本語で言うならば、1節目がイで始まって、2節目がロで始まって、3節目がハで始まって、そういうことですね。明らかにこのようなスタイルを見るときに、そこには意図的にこの作者が、この著者が、そのような形にこれらの言葉を構成したというのを見て取ることができます。ですよね。そんな風に考えるのは非常に難しいと思いません？詩的にそれが美しく表現することができるように、内容も考えた上で、アルファベットの順番に並べていくんです。一節ごと。難しいですよね。ところが、この詩篇の著者はそれを8節ずつまとめてするんです。8節ずつまとめてするんです。聖書の中にはいくつかこうした特別なこのような形を使って記している部分、箇所というのがあるんですが、こういった詩的な表現をするところが。でもこの詩篇の119編ほど長いものはありません。8節ごとに彼は一番最初に使う文字を一つずつ変えていくんです。ヘブライ語でこの詩篇を見ると非常に美しいです。その始まり、その長さ、その言葉のリズム、そういった部分においてこの詩篇の著者は非常に巧みな技術を使って素晴らしい表現でこの詩を書いているわけです。8節ずつって話をしました。この8という数字も実はこの詩篇の中にあっては非常に重要なものなんです。なぜならばこの詩篇、皆さんよくご存知のようにこの詩篇は神様の御言葉について話をしています。この詩篇の著者はその神様の御言葉を表すために8つの違う言葉を使うんです。今 今ここで全部リストを上げることはしませんけれども、この詩編を通して8つの言葉が神様の御言葉を表して使われています。一つ一つに意味の違いが確かにあります。そのことというのをこの見ていく中でまた少し見ていきますけれども、考えていきますが、けれどもこの8つの言葉というのが最初の11節の間に全て登場します。1節から11節まで。これら8つの言葉というのはトータルで全て合わせて神様の御言葉がどのようなものなのかを私たちに教えてくれるんです。一つ一つに確かに意味の違いがあるんですが、それらを強調しようとしているのではなく、この詩篇全体を見たときに明らかになるのは、この詩篇の著者はそれら8つの事柄をもって神様の御言葉がどのようなものなのかを私たちに知らせようとしているわけです。ちょうどダイヤモンドが磨かれていくつもの面にされるじゃないですか。そうするとものすごい素晴らしい輝きを放ちますよね。わかります？それと同じようにこの詩篇の著者は神様の言葉って一言言えばいいのかもしれないけれども、あえてその神様の御言葉に関して8つの面にそれをきれいに整えて、私たちにそれら全てをもっていかに素晴らしいものなのかを教えてくれるわけです。この8つの言葉、神様の御言葉を表す8つの単語は、詩篇全体、この176節ある全体の中で169節に使われます。少なくとも169節は、必ず1つはこの8つの言葉のうちのどれかが使われているんです。ものすごい数だと思いません？そして、そうすることによってこの詩篇のテーマが何であるのかを私たちに圧倒的な形で教えてくれるわけです。この詩篇のテーマは神様の御言葉なんです。またこの詩篇の著者はこれらの8つの言葉を混ぜて使うんですが、いろんなところでいろんな形で、けれどもほぼ間違いなく全ての場所でこの詩篇の著者は一つの節に一個、この八つのうちのどれかを使うように心がけています。たださっきも言ったように、176あるうちの169節に使われているということは、一つもこの八つの言葉が使われていないところがあるんです。また、この聖書の中、この詩篇の中には、何箇所か、二つ、または三つ、これらの言葉が重ねられているところがあります。それは何を私たちに教えるかというと、その部分というのはこの詩篇の著者にとって非常に強調している部分だということがわかるんです。だって普通と違うから。私たちはそのことにしっかりと目を向けることができるようになってないといけません。また、確かにこの詩篇の119編というのは神様の御言葉に対して、非常に大きなテーマ、注目をしているわけですけれども、私たちがこの詩篇の主題が神様の御言葉だけであるというふうに考えるのは間違っています。実際に神様の御言葉以上に強調されていることがこの詩篇の中にはあるんです。皆さん何だと思います？それは神様ご自身です。確かにこの詩篇を見たときに、主というふうに訳されるヤウェというヘブル語の単語は24回しか登場しません。また、神というその単語は実に1回しか使われてないんです。けれども、私たちがこの神様の御言葉を表す8つの単語を見ていくときに、ほとんど全ての場所でこれら8つの表現には何がついていると思います？あなたのっていう言葉が加えられているんです。あなたの。つまりこの詩篇の著者がこの詩篇の中で最も頻繁に語っていることは神様なんです。神様の言葉だ。この詩篇の著者は確かに神様の御言葉をハイライトした、御言葉を主題としてこの詩篇を記しているんですが、この詩篇の著者はこの御言葉を与えた神様のことをいつも忘れていないんです。御言葉を語るために御言葉について記しているんじゃないんです。 神様について語りたいがゆえに、その神様の語った言葉を強調しているんです。私たちはそのことを絶対に忘れてはいけません。そして最後に、私たちはこの詩編を理解する上で、この詩編の著者が多くの苦しみ、困難、戦い、そういった中でこの詩編を書いていることを忘れてはいけません。この詩編を見ていくときに、176節中、実に48節のところで、彼が経験してきた、または今現在経験しているさまざまな苦しみに関する告白が記されています。彼は苦しんでたんです。この詩編を書くにあたって、この詩編の著者はなんとなく王宮で椅子に腰掛けながら楽な格好で、さあ何を書こうといって思いつきでこの詩編を書いたんではないんです。この詩編を書くにあたって、この詩編の著者は苦しみの中にあって、苦しみの中を通ってきて、今現在もそのような困難の中にいる中で、神様について考え、思いを巡らしていく中で、どうやって神様のことを、神様の御言葉について最も覚えやすい形で、最も美しい形で、神様の素晴らしさを無駄なく語ろうとして、この詩編を考え抜いて書き記したんです。実際に誰がこの詩編の著者なのか私たちには分かりません。でもこのような苦しみ、このような詩的なスタイル、素晴らしい知恵を見るときに、多くの仲介者はこの詩編がひょっとしたらエレミアによって書かれたのではないかと言います。エレミアも確かに多くの試練を経験しました。苦しみを経験しました。またエレミアは、皆さん知ってました？エレミアの哀歌というのはアルファベットに順に書かれているんです。エレミアの哀歌の1章、2章、そして4章、5章は22節あります。なぜ22節あるか分かりますよね。アルファベット1文字ずつ1節ごとに始まっていくんです。1章、2章、4章、5章。3章だけ飛びましてね。3章には66節あります。勘のいい方もうお分かりですね。3節ずつアルファベットの文字が変わっていくんです。そのような詩的なスタイルを彼自身が用いたことも含めて、エレミアだという人たちがたくさんいます。また彼が経験している、この詩編の著者が経験している様々なことからを考慮したときに、こんな素晴らしいものを書くのは、また御言葉に対してこれほどの思いを持っているのはダニエルに違いないという人たちがたくさんいます。またある人たちはこの言葉が使われている表現などを見たときに、この詩編も多くの詩編と同じようにダビデによって書かれたんだろうと考える人たちがいます。私たち誰が書いたのか知りません。わかりません。推測するのは自由です。想像を働かせるのもいいかもしれません。でも、私たちは、はっきり間違いなくわかっていることは、この詩編の著者は苦しみの中にあって、思いつきでこの詩編を書いたのではなく、意図的に一つ一つの言葉を選んで、ここに記しているんだということを覚えないといけないです。さあ、山に登る準備ができました。皆さんと一緒にまずは1合目を目指して登り始めていきたいと思います。先ほども言ったように、この詩編は8節ごとの単位に分かれます。最初の8節、すべての節がアレフというヘブライ語のアルファベットの最初の文字で始まっていくわけです。日本語の聖書ではあまりよくわかりませんけれども、この詩編というのは2行単位で1節ずつ分かれています。日本語の場合は1行になってたり3行になってたりするところがありますが、2行単位に流れていきます。この詩編を見ていくにあたって、多くの仲介者たちはこの詩編の始まり方と詩編の一辺の始まり方の類似性に目を留めます。どちらも幸いなことよって始まります。ちょうど詩編の一辺が詩編全体の序文的な役割を果たすのと同じように、この詩編119編の一番最初の区分、アレフの部分というのは、この詩編119編全体の序文的な役割を果たしているんです。この詩編の著者は2回1節と2節の冒頭に幸いなことよという言葉を使います。そしてここで この聖の著者はそれを繰り返すことによって真の幸福、満ち溢れた喜び、究極の満足というのは神様の御言葉に沿って生きている人たちによって経験することができる、経験されるものであるんだということを教えているわけです。この幸いな ことよというその言葉には特権という意味合いを見て取ることができます。この幸いさというのは他の人が見て羨むような幸いなんです。わかります？ああ、なんとあの人は素晴らしいんだろうって言ってるんです。周りの人たちが。ああ、なんであの人はあんなに幸せなんだろう。どうしてあの人はいつも笑顔が絶えないんだろう。なぜあの人はあんなに満足してるんだろう。それが、この詩篇の著者がここで言わんとしている幸いさです。つまり、この言葉が言い表そうとしていることというのは、単に私たちが個人的に内側で感じている自分勝手な満足でも、自分自身の中にある喜びでもないんです。自分の言葉どうでもいいんです、ある意味。もちろん、本当に幸せな時に自分も喜んでるんですよ。本当に嬉しい時に自分も心の中に満足を持って喜びを持ってるんですが、その自分自身の体験の話をしているのではなくて、周りがその姿を見て、なんと幸いなことよって言ってるんです。特に私たちがよく覚えておかないといけないのは、これが詩篇の著者の口を通して、ペンを通して、誰が語ってるんです？神様が、この方が、この人物が幸いだって言ってることに私は目を向けないといけないんです。じゃあ神様が幸いだって言ってる人ってどんな人なんでしょう？その特徴が詩篇の1節と2節のところに記されています。そこには3つの事柄、大きく分けて3つの事柄が記されているんですが、こんなふうに分けることができます。まず1番目に、この幸いな人が持っている特徴として挙げることができるのは、この人物が非の打ち所のない人だということです。非難されるところがない人。また別の言い方をすれば、完全な人だということです。幸いなことよ、全き道を行く人々と詩篇の著者は言います。道というふうに訳されている言葉、これは皆さんが私たち日本語でもよく使うように、人生の歩み、その工程を指して使う言葉です。どんな道を行くのか、私たちがどんな生き方をしていくのか、その道筋の話です。そしてその道というのがここで全きものであるんだという説明が加えられているわけです。この全き完全な、または非難するところのないというこの概念というのは、実は神様がご自身の民に常に要求されていることでありました。例えば神様はアブラムに対して創世記の17章の一節のところでこんなふうに語っています。アブラムが99歳になったとき、主はアブラムに現れこうおっしゃられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全きものであれ。同じ言葉が使われています。神様がアブラムに要求したことというのは何か。それは、あなたが私の前をしっかりと歩み、あなたが完全なものであることだ。完全でありなさいと言います。非難されるところのないものでありなさいと。事実、神様は、箴言の11章の20節を見ると、神様の前にまっすぐにその道を歩み続けるもの、完全にその道を歩み続けるものを喜ぶということが記されています。皆さん、どんな人物がこのような歩みをして神様に喜ばれたか知ってます？ヨブ記の一章の一節のところで、ヨブに関してこんな記事が記されています。この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。8節のところで神様がサタンにこう言います。ヨブに関して、お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないからいないのだ。この潔白というふうに訳されている言葉、これはこの言葉です。完全な、非難されるところのないっていう。神様はヨブのことを喜んでおられたんです。 なぜならば彼が完全な非難されるところことのない道を歩んでいたからです。新約聖書の著者たちはこの全く非難されるところのないヘブライ語がギリシャ語に訳されているそのギリシャ語の言葉を使って非常に大切な事柄を私たちに教えます。神様が私たちを救ってくださった目的がどこにあるのか、まさにここにあるんだという話を新約聖書の著者たちはするんです。例えばパウロはエペソの手紙の1章の4節のところでこんなことを私たちに教えます。エペソの1の4、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。救いの目的がここに示されているんです。神様がなぜ私たちを世界のもとに置かれる前からお選びになって救いへと定められたのかといえば、その理由は私たちが何です、神様の前に完全なものになるためなんだと言います。同じエペソの手紙の5章の27節でパウロはこのように言います。ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。パウロはここで言っているのは、なぜキリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたのかという話です。シミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためだった。コロサイの手紙の1章の22節。そこでパウロはこのように言います。今は神は御子の肉の体において、しかもその死によって、あなた方をご自分と和解させてくださいました。それは、目的ですね。それは、あなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせる、立たせてくださるためでした。同じこと言ってません？なぜ私たちは救われたんでしょう？なぜ私たちは神様によって選ばれたんでしょう？その目的はここにあるんです。私たちが完全な傷のない生き方をするためだって、そういう人物へとなっていくためだって。だから全く傷のない道を行く人たちは神様から幸いな人だと呼ばれるんです。だってその人物は神様の目的を果たして生きてるじゃないですか。その人物は神様の御心に沿って生きようとしてるじゃないですか。神様が与えようとしてくださってるその素晴らしい最善の事柄を全うして生きていこうとしてるじゃないですか。それが一番目のこの人物の特徴だったんです。幸いな人、人々からなんと羨ましいんだと言われるような、神様がなんとあなたは幸いなんだという人物は全く道を進もうとする人なんです。2番目の特徴が一節の後半部分にあります。主の御教えによって歩む人々、歩む人々、ここで出てくる特徴というのはその人物の継続性です。継続性、この歩むという言葉は神様が定めている全く道をまさに進んでいくその姿を表しています。実際に一歩一歩足を進めていくその姿を表しています。そしてここで使われている文法的な概念というのを見たときに、この詩篇の著者はここでこの幸いだと言われている人物たちが自分のライフスタイルとして生涯歩んでいく、生きていくその習慣として神様の教えによって一歩一歩足を前に進めていることを見ることができるんです。そのことが強調されているんです。変わることなく継続的に自分の習慣としてそのように生きている。先ほども言ったように8つの神様の言葉に対関する基本的な単語が使われていました。その一番目がこの御教えという言葉です。この御教えという言葉、この詩篇の中で全部で25回登場するんですが、この言葉が持っている元々の意味というのは指し示すとか教えるという意味なんです。そういった動詞から派生した単語です。つまりこの詩篇の著者がもしここでこのことを特に強調しているとするならば、この言葉を使うことによって私たちが理解できるのは、 それはこの人物というのは神様が指し示している事柄によって毎日の歩みを継続して行い続けているということです。生き続けている。神様が教えてくださっていること、神様が示して私があなたに進んでほしい道はここなんだと言っている、そのところを歩き続ける人の話です。それがここでこの詩篇の著者が私たちに言っている幸いなる人の2番目の特徴であるわけです。皆さん、私たちの生き方って必ずしもこうじゃないじゃないですか。ですよね。我々皆不完全です。思いません？全く道を行く人が幸いだと言われたら、残念ながら私は幸いじゃないなって皆さん思いません？継続的に習慣的にいつも神様が示してくださっているその道をしっかりと歩み続けることができる人が幸いだと言われたら、すいません、じゃあ私はあまり幸いじゃないですねって私たち言わないといけないかもしれません。でも皆さん、よく覚えておいてくださいね。この詩篇の著者が言わんとしていることっていうのは、我々が完全だから幸いだって話をしてるんじゃないんです。詩篇の著者だってよく分かってるんです、自分たちがいかに罪深いのか。この詩篇の中を見たら、一体どうやって私は自分の道を守ることができるでしょうって言うんです。外れるの知ってるから。どうやったら罪を犯さずにあなたの前に清い人生を歩んだことができるでしょうって、この人物は訴えかけるんです。なぜならば彼は常に全く道を進んでいないことを知ってるからです。でもね、皆さん、確かに私たちが人生の詳細に焦点を当てて、自分たちの生きている人生の長い道のりをその一部分ずつを拡大してみたら、私たちが生きている道っていうのは神様が示している正しい道から逸れているかもしれないですね。ですよね。そういった時ありますよね。でもいいです、今拡大しているのをずっとその目線を上から見てください。ドーンと引いてください。そして一点を見つめるのではなくて、人生を一つのラインとして見ることができるぐらいまで下がってみてください。詩篇の著者が言うのは、そうしたときに幸いな人物が歩んでいる道っていうのはどんなに見えると思います？主の示してくださっている傷のない、神様が指し示す教えに沿った道を歩んでいるように見えるんです。確かに一点一点小さく焦点を当てて、それを拡大してみたらぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃしてるかもしれないですよ。でもその人の特徴、その人が生きている生き方というのを見たときに、その人の人生を遠くから全体を眺めたときに、そこに見ることができるのは神様の道に沿ってまっすぐに歩んでいるその姿なんです。それが幸いな人だ。幸いな人は神様が示してくださっている正しい道に時々いるんじゃないんです。いたことがある人でもないんです。偶然通りかかったわけでもないんです。その人はその道を歩み続ける人なんです。そして3番目に、2節の冒頭でこんなことが書かれています。幸いなことよ、主の里しを守り。3番目の特徴は、この人物が従順であるということです。従順である。で、皆さん、一節のところで比喩的に表現されていたことが、二節のところで具体的になるんです。全く道を行ったり、主の教えを歩む、比喩的に表現しているのが、具体的にこの詩篇の著者は私たちにそれを明確にしてくれるんです。どういうことですかって聞いたら、こういうことです。守るんです。守るんです。ここでも、その継続性というのが文法的に表されています。守り続けるんです。従順であり続けるんです。そのように従順に歩むものだけが、神様だけが与えることができる素晴らしい祝福に満ちた人生を生きることができるんだと、この詩篇の著者は教えるんです。御言葉に関する2番目の大切な言葉がここに記されています。主の里し。この里しという言葉は、証というふうに訳すことができます。証し、どんな意味があるのか、こういったことです。この神様の言葉というのは、神様の性質、神様の属性、神様の 基準、神様の御心、そういった事柄に関して、これがそうなんですよと私たちに証ししてくれるんです。また同時に、私たちがこの御言葉から離れて、神様の性質に沿わずに御心からそれて生きていくときに、そのことを私たちに証ししてくれるんです。あなた、ずれてますよ。逆も同じです。それに正しく生きていくときに、この御言葉は私たちに、あなたが神様の道を確かに歩んでいると、その証しをしてくれるんです。これら3つの表現。これら3つの表現は、最終的には1つの結論に到達させます。私たちは。何だと思います？もう何度か言ったことです。神様の御言葉によって生きる者だけが真の幸福、決して揺らぐことのない喜び、完全な満足を体験するということです。神様の御言葉によって歩む者だけがそれができるんです。なぜだと思います？皆さん、不思議だと思いません？なぜこの御言葉がそんなことさせるんでしょう？なぜこの御言葉に沿って歩んだら私そんな生き方できるんでしょう？いくつか答えがあります。一つ一つ見れたらそれだけで一つのメッセージになります。でもリストだけ。なぜ御言葉によって歩んだら私たちは幸せになるんでしょう。一番目、皆さんこういうことは思いません？私たちの心から喜びや満足や幸福を奪い取るのは何です？奪い取るのは罪なんです。その罪を私たちの心の内から取り除くことができる唯一のものは何ですか？神様の生ける御言葉だけじゃないです。諸刃の剣よりも鋭いこの御言葉は、私たちの心の中にある悪しきものを明確にし、それを取り除くことができるんです。だから御言葉によって歩むものは罪取り除かれ、神様が与えてくださる喜びと満足を持って幸いな生涯を生きていくことができるんです。それだけじゃありません。この御言葉だけが私たち人間を完全に満足にする、満足させることができる神様の栄光を示してくれます。違います？この御言葉だけが神様がどんな方であるのかを具体的に示してくれるじゃないですか。この御言葉だけが神様の栄光の素晴らしさを私たちに教えてくれるじゃないですか。それを分かった私たちは、神様の栄光によって満たされた人生を歩むことができるわけです。また3番目に、この御言葉だけが私たちを神様に近づけ、喜びをもたらす唯一真の根源であるイエス・キリストに似たものに変えてくれません？それができるのはこの御言葉だけです。この御言葉だけが私たちがキリストに似たものへと変わるために必要なものであって、この御言葉だけが私たちにそれをなさせるんです。そして最後に、この御言葉だけが私たちに揺らぐことのない真の希望を与えます。違います？神様の言葉は真実なんです。神様の約束は必ず成就されるんです。それに私たちがこの御言葉を通してその約束を学び、それに信頼を置いて生きるときに、私たちは何経験しないと思います？絶望を経験しないんです。だってそうじゃないですか。神様勝つって言ってません？最後に、最終的に神様は私たちに幸いを与えるって言ってません？だからどんな状況にあっても私たちはその喜びに満たされて生きることができるし、どんな時にも来たるべき神様の約束に目を向けて喜びを持って生き続けることができるんです。だからこの御言葉によって歩むものは幸いなんですね。傷のない道を継続的に神様の御言葉を守りつつ生きていく、その人物は幸いだと言われるんです。特徴だけではありません。この試合の人は私たちにその人たちがどんな行動を取るのかを教えてくれます。そのことが2節の後半から3節にかけて記されています。最初に行動として見ることができるの、できること、その行動、具体的な行動を突き動かす、それをさせる動機と言ってもいいかもしれません。 それが2節の後半部分に出てきます。そこにこんなふうに書いてあります。心を尽くして主を尋ね求める人々って。この人物が取っていく行動、それは何か、それは心を尽くした全身全霊の生き方なんです。全身全霊、神様を求めて生きていく生き方。それが幸いな人物の行動を支配しているんです。二節のこの部分であえて区分をしたのは、この二節の後半部分で新しい文章が始まるからです。原文で。実際には、二節の後半部分も幸いな人物がどんな人なのかを確かに言い表しています。それゆえに特徴と名付けてもいいのかもしれませんが、けれども、私はここに、このあと三節に出てくる具体的な行動の動機を見るんです。なぜこの人物は神様の前にこんな生き方をしていこうと思うんでしょう。どうしてこういった生き方をしていく、その何が原動力なのか、それがこの2節の後半部分に記されているんです。この人物は心を尽くして主を尋ね求めるんです。ここで言わんてるしていること、心を尽くして主を尋ね求める、それは今言ったように全身全霊を傾けて、全身全霊かけて神様を求めていくことです。完全な献身、それがここで言われているんです。皆さん、その献身どこに向かってます？どこに向かってます？神様の言葉じゃないんですよね。興味深いと思いません？彼が心から願い求めていること、主体求めていること、それは何かと言ったら神様の言葉じゃないんです。何だと思います？幸いでもないんです。何です？神様ご自身なんです。神様ご自身を私は心から主体求める、そう言ってる人物が幸いだって言うんです。生まれながらの人間は誰でも幸福を求めていきます。違います？皆さんも幸福求めていきません？でも残念なことに私たちは幸せになることを目的として幸福を追求します。幸せにさえなれればそれが執着地点であるわけです。そんな風に私たちが幸福を求めてきたときに、私たちは虚しさしか感じません。何だと思います？私たち確かに瞬間的な幸福を感じるじゃないですか。何かを手に入れて、ああ嬉しかったとか、いいことがあって、ああよかった、喜んだ、満足した、そんな瞬間瞬間を味わうことができますが、その瞬間を味わったその直後にはさらなる幸福を私たち求めてもらうな。瞬間的な幸福を味わうがゆえに、私はもっと幸福になりたいって思いません？そしてその追求はいつまで経っても終わることがないのに、皆さんお気づきになりました？素晴らしいものを手に入れた、ああなんと嬉しいんだろうと思った次の日には別のものが欲しくなるんです。なんと虚しいんでしょう。でもこの詩篇の著者は、幸いな人物というのはそういう人じゃないんだって言うんです。幸せを求める人じゃないって。また神様の御言葉を求めるだけじゃないんだって言うんです。知識を蓄えることが素晴らしいと考える人たちはたくさんいます。学術的にこの本に向かう人たちもたくさんいます。けれどもそこにも幸いはないんだって言うんです。この詩篇の著者が言うのは、あなたが御言葉を学ぶならば、あなたは神様を主体求めてなければいけないって言うんです。神様を知るためにこの御言葉を見なければいけない。神様の御言葉を知るのは聖書の言葉を理解したいからではないんです。神様の御言葉を学び、それを研究し、それをしっかりと理解しようと思うのは、この御言葉を与えた神様を知りたいからです。神の御言葉を求めるのは御言葉の神を求めるからです。私たち多くの時にそのことを学んできました。今繰り返す必要はないだろうと思います。でも私たちが新命記の4章の4節から6節のところに見るように、もし私たちが心を尽くして神様を愛するとするならば、私たちは神様の言葉を心に刻まないといけないんです。それゆえに私はクリスチャンだと名乗る人たちが 聖書の学びというのはつまらなくてしょうがないというような言葉を聞くと驚いてしょうがありません。聖書を学ぶことというのがつまらない、そんな無益なことはない、難しすぎて分かりません、私も諦めました、驚いてしょうがありません。もしいいです、もしこの聖書が皆さんが心を尽くして愛する方について記してあるとするならば、その方を表してくださるとするならば、皆さんこの本熱心に読もうと思いません？もしこの聖書が皆さんが誰よりも愛する人についての情報を与えてくれるとするならば、皆さんはそれを楽しんで読めません？一体どうしてこの御言葉について情熱的に熱心に話さずにいられるんです？もしここに記されていることが皆さんが心から愛してやまないことだったら、このように心を尽くして神様を追い求める人物はどんな生き方をするのか、そのことが3節に記されています。肯定的と否定的に記されるわけです。3節の最初の部分には否定的な言葉が使われます。誠に彼らは不正を行わない、悪を行わないというんです。自ら進んで神様の前に正しくないことを選択しないというんです。そして肯定的に、この人物は主の道を歩むというんです。神様の道を歩むって、具体的に毎日の生活にあってどこを歩んでるんですかって言ったら、神様が私に示してくださった道を私は歩みます。なぜです？だってこの人は悪を選択しないからです。正しいことを選択するからです、ね、なぜそんな歩みをするのか、その根源にあるのは何です？私は神様を主体求めてしょうがないからって言うんです。神様のところに行きたいじゃないですか。行くためには神様のところに向かっている道を進まないとダメじゃないですか。それが真の神のための生き方だって。それが幸福を得ている人の生涯の歩みだって言うんです。ヨハネは、使徒ヨハネは、このことについて皆さんがよく知っている言葉でこんなふうに言います。第一ヨハネ2章の6節。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているんだって真理を行っていません。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っている。ね。神様と交わりのある人は、神様の道を歩むんです。闇の中を歩まないんです。2章の6節、大丈夫ね。神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。どうです？神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。3章の6節、こんなことが記されています。誰でもキリストのうちにとどまるものは、罪のうちを歩きません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。神様の民、神から幸いだと言われる人は完全な人物ではありません。唯一完全なのはイエス様だけです。イエス様にお会いして完全に私たちの姿がイエスに似たものへと変えられる、その時まで私たちは 100% 常に神様の道の中にとどまり続け、神様が示してくださっている事柄を行い続けることはできないでしょう。でもどんな生き方をしているかが問題なんです。人生をすべて見ることができるほど遠くから私たちの生涯を見たときに、それが神様に向かってまっすぐ伸びる道になっているかどうかです。皆さんどんな生き方をされています？皆さん御言葉を知ってます？御言葉を知って御言葉に記されていることを持って皆さんは生きてます？この聖書の著者は言うんです。幸福の秘訣はここにありますよって。神様の御言葉に沿って生きるとき、 神様を心から慕い求めるがゆえに、神様が教えてくださっている事柄に目を向け、それを理解し、それを実践して歩んでいくもののみに、真の喜び、完全な満足、幸福があるんだ。それにとどまり、その道を歩むときに、私たちは神様から、あなたは幸福ですと言われます。私たちの金銭、財産、成功、人間関係、さまざまな状況、いや、ありとあらゆるものは私たちに幸福を与えることはできません。神様だけがそれを私たちに備えることができるんです。そして、その方法は、この御言葉に沿って歩むことになります。2010年5月22日、ほんの数ヶ月前のことです。13歳の少年がエベレストの頂上に立ちました。カリフォルニア出身のこの少年は幼い頃から登山を続け、ついに13歳にしてエベレストの頂上に立ったんです。最年少記録を3歳上回りました。想像できます？13歳の自分がエベレストの頂上に立った。2008年の5月25日には、76歳のネパール人がエベレストの山頂に立ちました。最年長記録を5歳更新しました。皆さん想像できます？75の自分が、76の自分がエベレストの山頂に立っている姿。なんでこんなことできるんでしょう？この人たちが特別だったんでしょうか？皆さん知ってました？120歳だったモーセは、イスラエルの民の前に立って、御言葉に従っていくことが何よりも大切だということを切々と訴えました。死が近づいたとき、ヨシアは、私と私の家族は神に仕えると言いました。84歳だったアンナは、神様の約束に信頼を置いて、神殿で救い主が現れるのを待ち続けました。少年だったダビデは、他のすべての人が恐れて立ち向かうことができなかった巨人ゴリアテに、神様は御言葉通りに約束を果たす方だからと言って立ち向かいました。まだ10代前半だった幼かったマリアは、解任したという知らせを聞いて、神様の言葉に信頼を置いて、自分の身を神様の約束に委ねました。まだ10代だったダニエル、捕囚でバビロンに連れて行かれて、さまざまな困難な中を通っていく中にあって、彼は常に幼くして神様の言葉に逆らうことよりも、悪いことはないとしっかりと理解して、神の前に忠実に生きる歩みを続けました。そのダニエルは、老人になってもその姿勢を変えることなく、どんな迫害の中にあっても神様の御言葉の通りに生きようと生き続けたんです。彼ら特別なんでしょうか？彼ら素晴らしいんです？彼らが素晴らしいんですか？彼らだけが特別な祝福を受けたからそんな風になれたんでしょうか？違いますよね。特別だったのは彼らじゃないんです。特別なのはこの御言葉なんです。特別なのは彼らじゃないんです。特別なのは神様なんです。その神様が語ってくださった御言葉を通して、私たちは教えられ、変えられ、彼らが生きたような人生を私たちも歩むことができるんです。たとえ若くても、たとえ年を取ってても。皆さん今幸せです？皆さん今満足してます？皆さんは耐えることのない心からの喜びにあふれて毎日を生活しておられます？皆さんできるんです。だって神様はそのために私たちに御言葉を与えてくださったから。愛する父なる神様、 あなたが与えてくださったこの御言葉に心から感謝いたします。私たちが愚かさのゆえにこの御言葉を軽んじることがあること、どうぞ神様、あなたがお許しください。あなたが教えてくださる真理に沿って私たちが生きていくことができるように、神様、私たちを力づけてください。どうぞ弱っている足をあなたが強めてください。萎えている意志をあなたが励ましてください。あなたに向かって目を上げて、あなたが教える、あなたが示す道をまっすぐに歩んだことができるように、神様、ここにいる一人一人にあなたが働いてくださるよ。そのことを何よりも心から願って、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。